トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は高岡市の角田裕樹市長です。去年7月に就任した角田市長、初めてとなる当初予算を編成し、実質的に2年目となる新しい年度2022年度令和4年度を迎えました。この予算を含め、ご自身が最初から手掛ける初めての年度、今年度にかける思いを最近の動きなどとともに伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は高岡市の角田裕樹市長です。初めての当初予算を編成し、新しい年度、今年度を迎えた角田市長、予算には自身の市政にかけるスローガンである高岡を前へがどう込められているのでしょうか。公約である未来化の新設など、組織改革なども含め角田市長です。市長としてこれ初めての年度替わりでですね、新しい年度を迎えていかがでしょうか。
そうですね、市長に就任させていただいて2年目、というような形に入ってくるのがこの新年度であります。年度当初の私からの訓示の方では、皆さんの目を見てきたらもうミッションが十分に伝わっているなと思って、いちいち一つずつ言うことをやめました。特に新しい部署として立ち上げさせていただいた未来課、新たに、職員が地域に入っていく地域担当職員であったり、それぞれにミッションをしっかり持っていただいているので、同じ方向を向いて、集まってこれたかなというふうに、思ってます。特に未来課に関してはこれからは、市役所全体の、統括的な役割になってきますので、皆さん気合も十分かなというふうに思ってます。あとは新しい取り組みとしては、直接市民の方からお声を聞けるような市長ホットダイヤル、4月の11日からスタートさせていただきます。
今週から始まったんですね。
はい、いいこともあれば良くないこともあると思っております。直接私が聞かせていただいて、それをしっかりと反映していきたいなと思っております。また改革にも着手していきたいなと思ってます。
それから注目されたのがですね、財政健全化を1年前倒しで達成。
そうですね、これに関しては本当に市民の皆さんのご協力があってこその結果だと思っておりますし、高橋前市長が英断を持って進めてこられたものを私が引き継いだ形だと思っています。一方で、1年前倒しをするという結論に至ったのは、やはりこの高岡にある閉塞感を破っていかなければいけないという思いがありましたし、ぜひとも市民の皆さんに少しでも明るい話題を届けることで、市民の皆さんと一緒になって、挑戦をしていけると思っております。また今後の財政状況等も踏まえながら、市民の方に直接お話をする機会も設けていただくことにしておりますので、しっかりと説明責任を果たしていきたいなというふうに思います。
その今後の財政運営なんですけども、
はい、やはり16万8000人の高岡市でありますので、財政規模が小さいわけではないと思ってます。また産業もしっかりとしたものがありますので、稼ぐ力をしっかりと強化しながらも、ご納得いただく市民サービスというものを展開していくことで、必ずやこの財政というのはより強固で、また柔軟に対応できるものに変われると思っていますので、財政当局ともしっかりと未来を見据えながら進めていきたいなと思ってます。
さて、市長初めての当初予算、今年度予算についてなんですか。
はい、今回は挑戦というものを一つのキーワードにさせていただきました。市役所も挑戦、市民の皆さんにも挑戦をしていただく、挑戦を生み挑戦を支える予算というところで、今年度予算を編成させていただきました。環境づくり、人づくり、地域づくり、社会づくりというような、それぞれにキーワードを持たせながらも、しっかりと取り組んでいかなければいけないということを確認しながら組み上げてたのがこの予算だと思ってます。 昨年度とかと比較して作ったのではなくて、本当ゼロから積み上げていくっていうような形で作らせていただいたので、この予算に重みを感じておりますし、ご自身の営みや生活の中で、あ、高岡変わったなっていうふうに思っていただけるような予算になっていると思っておりますので、ぜひとも生活をもって感じていただけたらありがたいなというふうに思っております。
市長選で掲げた公約の4割強を盛り込まれたというふうに、ね、おっしゃられているようです、
はい。多い少ないということはあんまり考えたことがなくてですね、例えば市長選で掲げさせていただいた104が高岡市役所に持ってきた際には150に変わりました。でこの150が本当に必要かどうかということも当然これから精査していかなければいけないですし、少なくて目標が達成できればより良いと思ってますので、僕の公約っていうのはあくまでも市民生活を豊かにしていくっていうところが大前提にありますので、次年度の予算に関しても今年度を検証しつつ組んでいきたいなというふうに思ってます、はい。
今年度予算で具体的な事業で強調したいものがあれば、
まずやっぱり中心市街地の元気のなさ、目に見える形で何かしていかなければいけない。例えばシャッター通り、目に見える形でシャッターが上がっていかなければいけないというふうに思っております。そのためにまずは人を作っていかなければいけない。この街のど真ん中で活躍してくれる人たち、創業者を増やしていくんだというようなところで、街中で創業支援の拠点となる、スタートアップの拠点を作ろうということで今回予算化をさせていただきました。現在調整入っておりますけども、なるべく早くそういったことにも挑戦していきたいなと思っておりますし、また人口減少時代どう戦っていくかっていうところで、やっぱり人口を増やさなければいけない。人口を増やすということは当然赤ちゃんを増やしていかなければいけない中で、この国が不妊治療の健康保険の適用というところを進められた、ここを鍵として捉えまして、高岡独自に上乗せ支援というものを今回、議決をいただきまして事業化することができました。これによって高岡は赤ちゃんが産める場所、赤ちゃんを産むときにしっかりと支えてくれる場所というようなふうに若い世代の方に思っていただいて、移住も増やしていきたいですし、子どもたちの数も増やしていきたいなというふうに思ってます。あとはご高齢の方々が特に言われるのがやっぱ交通ですね、はい。やっぱりこの交通というもの、コミュニティバスがなくなって、これでかなり久しくなるわけですけども、未だにやっぱりコミュニティバスというようなお声をいただきます。でも実際のところは誰も乗ってないバスだったというような実態もありますので、実際に乗っていただくための公共交通を考えていくぞというようなところで、今回新たにちょいそこというものとノッカルという新しい新交通システムの実証実験をさせていただくこととしております。これが本当にその地域に必要とされれば、当然今度は実証から実装に変わっていくわけですけども、どの地域でどんな形がはまるかっていうのはやっぱりやってみないとわからないと思いますので、高岡市中でこの公共交通の社会実験が行われるような場所にしていきたいなというふうに思ってます。
廃止されたコミュニティバスの復活を求める声がある中、誰も乗っていないバスであってはならないと、まずは実証実験、社会実験でその地域にあった公共交通を見つけようとしています。ちょいそこはデマンド型乗り合い送迎サービスで、スポンサーとなった店舗や医療機関などにも停留所を設置でき、主に市街地での運行。ノッカルはすでに朝日町が導入していて、住民が自家用車で地域住民を乗せる住民同士の助け合いで、有料で人を乗せることができる制度を活用し、農村部など郊外での運行を想定しています。今年度当初予算ではそれぞれ1箇所での社会実験ですが、市長は高岡市中がこの公共交通の社会実験が行われるような場所にしていきたいと話しているように、地域に合った形を見つけ、市全体での新たな公共交通が生まれることに期待です。トップインタビューいいね富山、ここで角田市長のお気に入りの曲を皆さんへ。
ケツメイシさんの桜という歌なんですけども、私がそれこそ社会人になりたての頃に本当に支えていただいた、この時期にぴったりの歌だと思っています。
トップインタビューいいね富山、高岡市の角田雄貴市長に小山健一がお話を聞いています。歴史都市高岡、そして中心市街地の活性化をめぐる最近の動きから角田市長です。
昇光寺の大修理完工から1年、周辺には波及効果も見られるようですが、
はい、北部地域本当に活気がついてきたなというふうに思っております。伏木地区で新たにカフェが4店舗をオープンしたりですね、先日は伏木の駅前にランチもできる居酒屋がオープンしました。これも全て民間の皆さんの挑戦だと思ってます。いかにして人を今度そこに呼んでくるか、 PR していくかというのは行政の役割でもあると思っていますので、うまく民間の皆さんの挑戦と我々の支援策がはまれば、必ずや高岡の観光の目玉になってくると思っております。はい、
それから国宝瑞龍寺、国体寺、そしてその昇光寺のですね、3つの寺院が連携した観光ツアーも始まってますね。
はい、この3つの寺院が連携するということは、一度来ていただければ3つ回っていただく、滞在時間が大変伸びるというところもありまして、また3つの寺院それぞれに個性があります。その個性を感じていただきながら、巡っていただくことで、高岡という文化、そういった歴史の深さっていうものも感じていただける、全国各地からたくさんの方に来ていただける、そんなツアーにしていきたいなというふうに思ってます。
次に高岡市がですね、日本観光振興協会の地域ブランド開発推進事業のモデル地域に選定されたんですね。
はい、唯一のモデル地域として、選んでいただきました。大変ありがたく、また光栄に思っておりますし、選定いただいた以上はそれに応えていかなければいけないというふうに思ってます。これに関しては確かに行政が今軸として動くんですけども、今回のこれに関しては本当に高岡市内の各種団体の方から、連携して、動きたいとか、可否を寄贈したいとか、いろんなお声をいただいてます。これまでにはないプロジェクトになるんじゃないかなということで、大変僕も期待をしておるところであります。
具体的にはどんなことが、
例えばですけども、やかもちの銅像を寄贈したいとか、さらに花碑を作りたいとか、そういったお話もいただいているので、単に予算の中でやる事業ではなく、大きい大きい波及効果が出てくるような事業になるんじゃないかというふうに思ってます。
そしてですね、中心市街地小田谷周辺の魅力発信プロジェクト、はい、小田谷人ですか、これがスタートしました。は
い、どうしてもこの中心市街地が元気がないというふうに思われがちなんですけども、実際この小田谷っていうところは本当に入ってみないとわからないディープな魅力がある場所なんです。はい、僕自身も市長になって初めてお邪魔するようなお店もあるんですけども、例えば若い人だけが入るお店、遊び慣れた人たちが行く店って分かれてると思ってたんですけども、一つの店で若者から、いわゆるご高齢の方までが楽しめるような街ってなかなかないだろうなと思っていて、そういったお店が実は点在していることが分かりました。そういったなんていうか、こう深い魅力をですね、感じていただくことによって、いわゆるファンを作っていく、中心市街地にとっての関係人口を増やしていくことで、いろんなアイデアとかも生まれてくるような街になるはずだと思ってますし、この小田谷人というものをきっかけにして、より関心が高まってもらえたらいいなというふうに感じております。
第1弾は情報誌を発行、それから、交流サイトで情報発信もね。
はい、伝えたいことは何なのかといった時、その例えば食べ物メニューではなくて、どちらかというと人に着眼したものになっていて、人の魅力で人を集めるというような観点になっておりますので、ぜひとも一度手に取って、またSNS でも見ていただければありがたいなと思います。
そうですか、小田谷の魅力に気づき、ファンが増えるといいですね。
はい、
先ほど今年度予算で街中に創業支援の拠点を作る話をされた角田市長、その街中小田谷周辺の魅力を発信するのが小田谷人というプロジェクトです。市長自身が感じるディープな魅力が伝わり、関係人口の増加、ファンが増えることにつながるのか、小田谷人の今後の活動に注目です。それから全国の万葉ゆかりの地では唯一、日本観光振興協会の地域ブランド開発推進事業のモデル地域に選定された高岡市、民間団体とも連携した万葉の地高岡の魅力発信に期待です。トップインタビューいいね富山、ここで角田市長お気に入りの曲です。
新しい生活が始まって、新社会人の皆さん、新しく学生になられた方々、いろんな多分心の葛藤であったり戸惑いであったりあると思うんですけども、それって決してご自身だけじゃなくて、たくさんの方々がお持ちだと思ってます。2曲目にはケツメイシの新生活という歌を聴いていただけたらなと思うんですけども、私自身富山テレビ放送で入社した当初、この歌をずっと聴いて、 自分一人じゃないんだなと、たくさんの方が同じように新生活を迎えているんだというふうに思いながら、なんとか五月病とも戦ってきた、そんな思い出の曲です。聴いてください。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
ふっ、日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
ふっ、すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。高岡市の角田裕樹市長に小山健一が聞いています。
まもなくです、高岡御車山祭りの3年ぶり開催など、ウィズコロナでの伝統的祭礼や行事の開催に対して市長から、
はい、いよいよこのコロナ禍であったとしてもできることを着実に進めるタイミングが来たのかなというふうに思っております。昨年伏木の曳山祭りが、感染対策を講じながら新しい形態で実施をされました。これが僕は一つ大きく大きく今回の全ての祭りが動き始めるきっかけになったものだと思ってます。いわゆる高岡型の祭礼の実施方法というものを確立していただいたのかなと思います。また御車山祭りの皆さんも本当にどうすればできるかということを必死に考えていただいた決断が今この5月1日の開催だと思っておりますので、高岡市としても全力で応援してまいりますし、その他高岡には魅力的な祭りがたくさんあります。それぞれに今回この5月1日の御車山の開催というものが大きく大きく背中を押すきっかけになると思ってますので、それぞれの祭りの皆さんにはご苦労も多いと思いますけども、今ご自身たちでできること、また行政にできることを教えていただきながら、高岡の祭礼行事をしっかりと進めてまいりたいなと思います。
は
い、
ウィズコロナでの市民の皆さんのこれは挑戦ですよね。市としても応援お願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
トップインタビューいいね富山。今日は高岡市の角田裕樹市長にお話を伺ってきました。初めてご自身で当初予算を編成し、初めて迎えた新しい年度、市長の市政の思いが十分に取り入れられた今年度の高岡市の動きに、新しい組織、未来課や地域担当職員の活動と合わせ注目していきたいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週4月21日木曜日は砺波市の夏野治市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。